今日のこの時間は逗子市葉山町選出の近藤県議会議員にお話を伺っております。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
さてですね、今月上旬に逗子と葉山でそれぞれ都市計画説明会というのが行われたんですけども、これはどのような内容なんでしょうか。
そういう質問もいただいているわけですね。これはですね、三浦半島中央道路の北側区間、葉山の葉山ステーションから逗子警察署の近くまで、こうトンネルをこう整備するんですけれども、その三浦半島中央道路北側区間のトンネルの整備のですね、変更設計が必要となったんですね。それを都市計画決定しなくてはならなくてですね、葉山にも逗子にも影響を与えるということで、その説明会が開催されました。
ね、これその設計変更ということなんですけど、具体的にはどんなことなんでしょうか。
具体的なのはですね、トンネルをこう掘り進むんですけれども、逗子側のトンネルがですね、若干こう山側にこう入り込む、トンネルの長さがこう短くなるようなこう設計変更が必要となってですね、それの説明会を開催しています、していましたですね。
で、実際にこれが実現していくのがいつ頃になる。
これはですね、なかなかこれはもごもごしちゃうんですけれども、この後用地の買収であったり、そのトンネルだけ整備すればいいっていうことではなくて、その地域影響を与えるボトルネックですね、交差点の改良であったりだとか、いろんなところにこう事業に影響が及ぶので、いつなのかと言われるとですね、着工はですね、そうですね、ここ5年ぐらいに着工できたら、いや僕はすぐにでも欲しいところなんですけれども、いろんな関係者がいますので、調整の上、納得の上、理解の上ですね、事業がなるべく早く進めばと思います。
さあ、冒頭でもお伝えしましたけれども、神奈川県議会の、第3回の、定例会会期中ということなんですけれども、近藤さんとしてはいろいろ委員会にももちろん所属されていて、
いろんな所属っても本当環境農政の常任委員会であったり、新産業のデジタルだったり、健康の特別委員会、あと予算委員会、決算特別委員会って、いろんなこう委員会に所属しているんですけれども、環境農政という、常任委員会に所属をしておってですね、いろんな議論してますね。これも喋るといろんなことあるんですけれども、喋りますね。例えばこのやっぱ国商だったじゃないですか。水も少なかったですよね。その国商が一次産業に与えるダメージをどうやって支援していくのかっていう、今質疑を主にやってますね。畜産化、葉山牛、クイーンビーフありますよね。畜産化の支援であったり、漁業も影響を受けてます、農業も影響を受けてます。これをいかにその技術支援であったり、飼料が高いね、餌が高いみたいなこの支援があってですね、現場の声を県政に届けて現場のニーズを満たすような質疑をしたりとかですね、あとはその今水道の話もありましたけれども、その神奈川県に大きな4つのダムがあってですね、我々920万人県民は雨降りませんでしたよね、今年の夏ね。それでも断水だったり節水だったり、そういう浮き目に合わないのは、そのダムがあるのと、その水を供給する緑のですね、水源林があるからなんですね。その水源林整備もいろんなこの豪雨でダメージなんか受けてますんで、水源林整備をどうしていくのかとかですね、そのダムに流れ込むその上流域の下水道の整備を早くしろとかですね、そういう話もしていますし、何やってるっていろんなことやってるんだ。それこそ磯焼け対策でね、沿岸部の海藻を取り戻すだとか、そういうこともやってますし、いろんなことやってますね。デジタル新産業っていう話でもね、今この AI であったり、そのいろんな技術革新によってその県政をより充実させていこう、今水道管なんかの話ありましたよね。これも AI であったり、そのデジタル技術を使っていち早くこう整備や、その危険箇所を割り出したりだとか整備するみたいなことも提言してますし、いろんなことやってます、ざっとだけ限られた時間でお伝えしたいと思います。
さあ、そしてですね、神奈川県県の便りの、9月号でもね、特集記事があるんですけども、東京2025デフリンピック、神奈川ゆかりの選手を応援しようということで、デフリンピックは大会が11月15日の土曜日から26日の水曜日、12日間、 ということなんですね、はい、でその直前イベントの壮行会ということで神奈川でも行われるということなんです、はい、じゃあちょっとこちらについてお話しできますか、
はい、いよいよこう迫ってきましたね。これ日本初開催のデフリンピック、はい、国際大会ですよね。各国から選手がこう日本、うん、まあ、神奈川にもこう訪れるようなことになります。これ日本で初開催であってですね、かつ、はい、栄えあるですね100周年記念大会となっているんですね。あ、
そうそう、100周年、はい、
でですね、神奈川ゆかりの選手も多く出ますし、うん、特にまあメダルで期待されているのがそのいわゆる自転車競技の方であったりとかね、はい、もしくはその葉山ゆかりの選手もですね、うん、実は2人いるんですね、
はい、
ぜひ地元葉山の選手を応援しようじゃありませんか、うん、
はい、ご紹介いただけますか、
うん、そうですね、はい、ですね、まず射撃の永田英二さん、はい、そしてバレーボールの中田美代さん、うん、この2人の選手がですね、その栄えある100周年日本初デフリンピック大会にですね、うん、出場しますので、ぜひとも皆さん注目するとともにですね、はい、このデフですね、その耳が聞こえない人のその生活というのかな、誰にとってもですね、まあ、生活しやすい、過ごしやすい、そういう、うん、神奈川をこう作る機会にもつながっていければ、うん、つながっていってほしいと僕は願ってますね。
はい、こちら期間が11月15日から26日なんですけども、その直前イベント、はい、これが、クイーンズスクエア横浜、クイーンズサークル横浜、はい、こちらの方で、10月13日の月曜日祝日、うんうんうん、この日午前11時から16時まで、ね、はい、いろいろ参加者の方いたり、アスリートトークショーがあったり、ね、
ありますね。
この、イベントにも近藤さん、
はい、当然私も駆けつけますし、はい、まあ、先日9月の23日が国際手話の日だったんですね。
あ、はい、
これ認定されてから、まあ、うん、大きくこうお祝いというのかな、こうクローズアップされるようになったのが、まあ、この昨今でありましてですね、まあ、それも大いに盛り上がったので、うん、皆さんにもお伝えしたいと思います、うん、
はい、またデフリンピックこちらにつきましてはホームページもありますのでね、そちらでもチェックしていただければと思います、はいはい、また県ゆかりのデフリンピック、日本代表選手が参加予定ということで、こちらも県の頼りのところに QR コードがありますので、そちらの方でもチェックしていただければと思います。
まあ、国際大会で国際という意味では今、はい、まあ、万博が大阪関西万博がまあ開催されて、まあ、10月までとなってますけれども、次は2027年にも、うん、その神奈川県、その関東圏内で初 その、グリーンエキスポ2025国際園芸博覧会が横浜で開催されますので、万博は西は大阪、東は神奈川ということでですね、この2027のグリーンエキスポ国際園芸博覧会もぜひ注目していただきたいと思います。まあ、こんな話も常任委員会ですね、環境農政常任委員会でやってますし、もうちょっと喋ればいろいろあるんですけれども、ご承知おきいただければと思います。
はい、例えばですね、その県のことで、なんか近藤さんになんかご質問とかご相談があるという時には、
そうですね、ホームページアクセスしてもらうとですね、まあ、問い合わせフォームが出てきますので、はい、これもね、たくさん僕いただいてます、
はい、
1日に、まあ、もう1件じゃ済まないですね、もう数件いろんな問い合わせいただいてますので、うん、ちょっとね、電話とかお伝えすると、うん、もうちょっとこう対応できなくなったりするので、うん、ぜひちょっとホームページアクセスしてもらったら問い合わせフォームがあるので、はい、連絡いただければと思います、はい、さっきの水道の話もそうですね、
はい、そうですね、
ぜひ
それ何かね、うん、ご質問ありましたら、うん、ご相談ありましたら、うん、そちらの方に、
そうですね、はい、まずね、公の電波でどんとこう電話番号言ってしまうとちょっと
それは、ね、はい、
ちょっとあれがあるんで、はい、また個別にやらせていただければと存じます。
はい、ね、今回は辻市早見選手の近藤健雅君にお話を伺いました。本当にたっぷりと今回もお話を伺いまして、はい、
本当に毎回ありがとうございますまたリスナーの皆さん質問いっぱいお待ちしてます、
はい、次回近藤さんには、12月27日にご出演の予定です。近藤さん、ね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、来月のオンエアは10月25日、逗子市の桐ヶ谷市長をお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。この時間の聞き手は森川いつみでした。